皆さんお疲れ様です。なんで私たちはいつもこんなに疲れてるんでしょうね。あんまりよくわかんないんですけれども、おそらく私たちは不安の中に生きてるから、だから毎日疲れてしまうんじゃないかなと思います。その不安の原因が、この時代が戦争とか災害とか、感染病だとか、犯罪とか、そういうものの危険度が高いからか、あるいは私の心が、貪欲とか嫉妬だとか後悔だとか孤独とか、こういったものによって悩んでいるからか、それは正確にはわからないんですけれども、とにかく私たちは不安の中に生きてるっていうのは確かだと思います。東京を見てみますと、不安の中に生きてるっていうのは私だけではないようです。去年の夏のデータですけれども、不安障害の治療法について、の Google 検索数が、うつ病の、治し方の検索数より約2倍多かったんだそうです。それで500万件ぐらいの不安障害の治し方っていう、癒し方っていう検索数があったようなんですね。そして WHO によりますと、日本だけでもですよ、不安障害の推定患者数が約1000万人になるだろうと言われてるんだそうです。よかったって言うべきかよくわからないんですけれども、私だけじゃないので。私はこれから生きてるこの世界が今よりもっと生きるためにいいところになるだろうという希望が見えないから、だから不安を感じたりもしますし、一方では私が過去により良い決断をして、そしてより今より一生懸命生きていたのであれば、今よりはマシだったんじゃないかな。今より人々からもっと認められて、もっと尊敬される人になれたかもしれないなっていう思いで、心が不安になったりもするのです。でもところがですね、もっと私たちの心を悲惨にするっていうか、惨めにするのは、私の人生が今より良くなるっていう可能性が見えないということです。学費だとか車のローンだとか、あるいは、住宅ローンだとか、そういうものをローンを全部返済してから、果たして自分の人生には何が残るんだろうと、このような不安の人生なのに結婚なんてできるもんなのかなとか、結婚したところで本当に安定した老後の生活を送ることができるんだろうかとか、本当に私たちは不安なんですよね。このような現在の私たちの人生における不安について考えてみますと、すべての人が共通して持っている、利己心と欲望がその原因であることがわかります。不安の原因です。じゃあ、だとするとですね、問題はもっと深刻になるんです。私の人生はすでに希望を失ってしまって、もう絶望しているんだと、ということなんですよね。このような絶望はさらに SNS などを通して見る他の人の人生はよりいいものに見えてですね、そしてそれはまた私たちの心を不安にして、私たちの心の不安をもっと刺激するわけなんですね。それでむしろ人間をもっともっと自己中心的なモンスターのようなものにしてしまうんじゃないかなというふうに思います。このように混乱して不安な世界を生きていながら、私たちは本当に混乱するわけです。何のために生きるべきか。こういう時に助けとなるのは、終わりを意識することだと思います。 まあ、津波によって全てがこう押し流された時、地震が私たちの全ての持っていたものを無差別に持っていかれた時、洪水などによって全部が埋もれてしまった時、人としてですね、最後の息を引き取りながら大切な人々と別れなければならないという時、愚かな人間は初めて自分の人生において何が大切だったか、何が本当に価値のあるものだったかって一番明確に見えてきて、そして知るようになるのだと思うんです。終わりの時に、そこでキリスト教の聖書はですね、人間の人生を救いに導いてくれると言っているわけです。ところがこの聖書はその始めから終わりまで世の終わりについて語ってるんです。救い、私たちに救いを与える聖書だというのに、その最初から最後まで終わりについて語っているということです。人類を罪から救うためにこの世に来られたイエス様も、この世の終わりについて非常に強調していたんです。例えばマタイによる福音書24章14節を見ますと、そして御国のこの福音をあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると言っています。またこの世の最後を意識しながら生きていかなければならないというふうに聖書はまた言ってるんですね。第2ペテロ3章11節12節にはこう書いてあります。このように全てのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。このようにですね、聖書はこの世界は終わると、滅びると言うんです。しかもその日を早めるようにすべきだと言うんですね。その日を待ちなさいというわけです。なぜ聖書はこんなに終わりのこと、最後のことを強調してるんでしょうか。まあ、その終わりがしかも滅びであるなら、もっとこう終わりのことを思うと心が不安になりそうなんですけれども、なぜ私たちは終わりを意識しながら生きなければならないんでしょうか。なぜならこの世界は自己愛という罪の性質によって支配されていて、すべての人の自己愛は悲しみと苦しみを絶えず呼び起こし、その結果混乱と破滅がもたらされるからです。人間の欲望はですね、決して自分で止まることを知りません。お金持ちになりたいという欲望はバブルの時代を作りました。その時代にすでに見えていたあらゆる警告のシグナルにもかかわらず、人々の欲望は決して止まらなかったんです。今日はどうでしょう。地球環境においても同じことが言えるんじゃないでしょうか。今までの地球の環境を破壊しながら人間の欲望を満足させるために走ってきた国々が、いわゆる先進国ですね、もう私たちの欲望を止めなければなりませんっていうふうに一番大きく言ってるんです。しかしこれから発展して私たちも豊かに生きていきたいっていうふうに思う、そういう国々はそのような先進国の話を聞くつもりはないように見えるんです。このように異常気候を経験しながらも人々の欲望は止まるつもりはないように見えるんですね。このような人々の欲望、そして満足を知らない自己愛は、結局自分たちによってではなくてですね、外部のある力によって終わるしかないんじゃないでしょうか。人間を悲しみと苦しみに追い込ませ、結局はみんなを滅亡に導く自己愛というこの罪の力を終わらせ、私たちを永遠に救うためにイエス様がまたこの世の終わりに来るという約束が聖書にあるんです。 テサロニケの第一の手紙1章の10節にはこう書いてあります。さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを、この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。そしてイエス様も私たちにまた来るという約束をしてくださいました。ヨハネ二福音書14章1節から3節の言葉を読んでみます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様がこの世界の罪によって全ての苦しみと悲しみを終わらせるためにまた再びおいでになるという約束を私は再臨と呼びます。本当は私たち教会セブンステアドベンチスト教会という名称の中に、まあ、SDA っていうふうにもよく言われるんですけれども、これはセブンステアドベンチストっていう、まあ、頭文字を取ってきた名称なんですね。ここにアドベンチストっていう言葉がありますが、これはイエス様の再臨を待ち望んでいる人々っていう意味を持ってるんです。ですから私たちの信仰自体が、その元がこの世の終わりにあるイエス様の再臨を待っているんだっていう意味なんですね。私たちが再臨を待つようになる、待たなければならないもう一つの大切な理由は、私たちの人生の中に混在している不安と混乱を収束させるために、裁き主として審判者としてイエス様がまた来るっていう信仰があるからです。例えばローマ人の手紙2章を見てみますと、そのことは神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。まあ、いわゆる今はポストモダンの時代ですね。で、このポストモダンの時代に人々は絶対的に正しいことはないんだっていう信仰を持って生きているんです。人々それぞれの思いと基準が違うから、異なるから、そもそも誰が正しいか正しくないか、それは知ることはできないんだ。同じ、みんな同じ、物差し、基準がないからだと。だから、自分がいいんだっていうふうに感じてること、自分が幸せだと感じられること、思うことが、自分にとって正しいことなんだっていう、まあ、一種の信仰を持って、信念を持って生きてるんですね。これは一見するとですね、非常に合理的な考えのように見えるんです。ところが本当にそうなんでしょうか。このようなポストモダン的な考えによって支配されている今日の世界はどうですか、皆さん。ニュースを通して見る。今日の社会はどうですか。みんなが本当にそれぞれ幸せに生きているように見えますか。人々のことを思って、あの人は本当に幸せそうだって。見えますか？ SNS などを通して見るその人の現実を私はおそらく知ってるんじゃないですか？絶対的な基準と真理って、いわゆる真理を、まあ、人々に供与しなくなって、本当にみんながそれぞれ幸せになったんでしょうか？人間の利己的な自己中心的な気質とそれがあって、このような考えは極めて人間社会を混乱させてしまいました。民族と民族、国と国、男と女、そして年寄りと青年、ましては親と子供まで、みんなが自分が正しいんだっていう一種の信仰を持ってですね、信念を持って すべての人がすべての人に対して緊張関係を持ってるんです。これに対して神様は何が正しいことなのか裁いてくださるということです。コエレトの言葉12章の14節にはこう言われています。神は善をも悪をも一切の技を隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。人間社会のすべての混乱と不安の原因を取り除いてすべての悲しみと苦しみから救うためにイエス様はまたこの世界にいらっしゃるのです。宗教的な意味においてこの終わりについて語るときはですね、極端的になりがちなんですよ、残念ながら。ほとんどの、まあ、すべてですね、すべてのカルト宗教はこのような極端的な終末思想に人々を追い込んでですね、彼らの心をより不安にさせ、極端的な選択を強いることがあるんです。しかし人間の自己中心的な思いと欲望が招いてくる破滅から私たち人類を救うために再臨するまた来るイエス様は終わりを最後を待ち望んでいる人々にこのように命じていらっしゃるんです。ペテロの手紙第1、4章7節8節を読んでみます。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。皆さん、私たち誰もが本当に一生懸命生きてるんだと思います。自分の夢を叶えるために、大切な家族を守るために、私たちは歯を首しばって我慢しながら本当に一生懸命生きてるんだと思います。しかし私たちは目を上げて自分の人生の終わりを見つめなければならないんです。私はどこに向かって走ってるんだろうかと。この世界も終わりに向かって走っていて、イエス様は再臨するんだと聖書は300回以上話しているんです。すでに全てが終わることを知っている私たちにとって、人々にとって最も大切なのは自己愛ではなくて他人に対する愛なのです。この不安と混乱を終わらせるためには自己愛じゃなくて他人に対する愛が必要なんです。そして私たちのこの不完全な、どうしても自己愛が混ざってしまう私たちの愛を完成させるためにイエス様が再びおいでになるのです。再臨なさるのです。皆さん、私たちの不安な人生の絶望の果てにイエス様の再臨という希望があることを覚えていただけたらと思います。